この番組はネットスタジオの提供でお送りします。
TBS お便りコーナー
始まります。
はい、マットです。
はい、アイです。
さあ今日も頑張っていきます。
今日は8月30日日曜日です。
はい、今日はね午前中というか日の間はいい天気でね、
もう暑いのね嫌なんです。日傘 さしてね、
ですよね、
してないと本当にシミがいっぱいできるのよ
すっごいね、はい、いい天気やったのにね、うん、夕方、
はい、
雷が鳴って、
はい、
雨がザーッと降ってきたんですよね。
いきなりですからね。
ですよね、本当に。まあ、そうだけどね、雨音がすっごくガーなってね、うん、雷鳴り出したなと思って、僕ちょっと窓見たんですよ。
はい。
ほんだら晴れてんねん。
え？晴れてんのに雨が降ってんの？
そうそうそう。
ほうほう。
なんか最初、あれ？雨違うんかな？何の音やろ？
はいはいはい、
テレビかなんかがザーッて打ってんのかなって思ったらね、
はい、
今、地面を見たらね、
はい、
あの雨がパタパタパタと、
あ、そうなんや、
うん、降ってた感じやったんですけどね。
キツネの嫁入りやねこれね。
そうそうそうそう、うん、だからね、うん、キツネもね嫁にいっぱい行ったんでしょうね。
今日は嫁入り日和や
ね。そうかもしれません。なんでやねまあまあせやけどね、本当にそういうね言い方もありましたけどね、
はい、
こう最近ね、
うん、
ちょっとこう夕方にっていうかこう急に雨が、
うん、
集中豪雨で来るような降り方してますよね。
なんか昔言った夕立みたいな情緒のあるもんじゃないでしょ。
ああ、そうそうそう、
なんかいきなりほんまにゲリラやなっていう感じの降り方ですからね、うん、
で雷も鳴るしね。
そう、
すっごい降り方をしてますけどね。まあまあなんていうのかな、そのお盆過ぎまでは、
うん、
まあ、お盆明けるまでは、
うん、
ほとんどこの辺雨がなかったんですよね。
そうですね、ね、
そうそう、
いいのか悪いのか分かりませんけど、うん、ま
あ、あちこちでは被害があったんですけどね、うんうん、はいはい、この辺は本当になくって、うんうん、もうすっごく暑かってね、
はい、
もう35度とか6度ってどうやねんって言いたくなるよね。
ねえ、まあね、
うん、
あの体温の低い人からすると、
うん、
もう大変なことやね。
そうそうそう、
うん、
もう全国的にはもう39度とかね、
うん、
もう体温超えてたからね。
せやな、
もうすっごいもう記録を塗り替えていってますからね。
そうですよね、もう家の中でもガンガン冷房してますよ、
うん、そうそう、
うん、
だからねもう来年になったら40度とかね、
ほう
なるんやろね。
もうその次になったら42度。
そうそうそう、45度6度でね、50度と、うん、まあまあ海外行ったら50度とかいうところもあるみたいですけどね、う
ん、地面目玉焼き焼けん
の。そうそうそうそう、
あ、
まあ、大変やけどね、
はい、
まあまあそんな中でねちょっとこう雨が降るようになって、うん、雨降ったらちょっと涼しくなるなっていう
ちょっとだけね、
うん、感じはあるんですけど、
はい、
まあ、ちょっとまだムシムシしてるかなという状態でね、う
ん
う
ん
う
ん、
はあ、まあまあまだまだこう天候が異常気象なので、
もうこれ年中よ、
ね、
きっと冬になっても言うてると思う。
そうそうそう、
うん、
だからね本当にその辺は油断 なりませんがね、
はいはい、
体調崩さないように皆さんね、
は
い、気をつけてくださいよ ね、
はい、
さあそんなんで今日も頑張ってまいりますが、
うん、
まずは8月の15日ですね、
はい、
いつも行っております、
うん、
大和高田市市民交流センターコスモスプラザの方でですね、
はい、
やってますオープンステージ、
はい、
ね、こちらの方が行いましてですね、うん、これがまたあの中和新聞さんと、
はい、
奈良テレビさんのメディアで紹介されるということで ね、
嬉しいですね。
嬉しいですよね、
はい、
まあ、中和新聞さんの方はですね、
うん、
7月のオープンステージとまた8月も、
うん、
あの取材に来ていただいて、
はい、
ね、記者さんが結構気に入ってくれました、
ね、そうですね、なんかちょっとね心にしみるとか言ってはりましたからね、
うん、だからね本当にこう毎回来てこう取材していただいて、
はい、
みんなにインタビューしてるね、みんなのこう、うん、
そう
記事を載せていただいてますんで、ね、
本当にね平等に載せていただくんでね、ありがたいですよね。
ですよね、
うん、
まあ、写真はちょっと2枚程度なんですけどね、
うんうん、
まあまあまあその辺はあれですけど編集の都合もあるんで ね、ですけど本当にありがたいことでね、はい、
うん、
それで紹介されたなと思ったら奈良テレビさんも来ていただいて、
あ、そうですそうです、
こちら先週というか金曜日 ね、
そうですね、
金曜日の夕時という番組で、
はい、
17時30分からの放送の番組なんですけどね、
うんうんうん、
だいたい18時過ぎやったかな、
もうねなんか最後みたいですよコーナーの中でも、
ですよね、
うん、
もう18時過ぎに、うん、あの紹介されたんですけどね、
はい、
僕のインタビューなんかも
そう、マットさんアップやったよね、は
い、出てましたよね、
なんか数人アップの方いらっしゃいましたけどね、
そうそうそうそう、
ええよね、私なんかあの ベリーダンスのサラさんの後ろで、はい、ちょろちょろしてる背中だけ映ってましたけどね。
なるほどね、はい、それはそれでまたレアやね。
あ、そうやね、探してくださいみたいなね、う
ん、あの方は商店街の日向さんね。
あ、そうですね、
あのいつも来てますって、ね、はいはい、あのインタビューされてましたけどね。
そうですよね、
一番目立ってましたよ、ね、
ほんまやね、うんうん、
まあ、あとはあのエレクトーンのゆかさんも、はい、あのちょっとインタビューされてましてね、うん、答えてまして、
はい、
で一応あの出演者の方々全員のステージをちょっとチラッチラッとこう、うん、
そうですね、はい、
映、ね、していただいてね、ありがたいですよね、
うん、そうですね、はい、
もうね今フェイスブックの方でそれの模様をあの上げたんですけども、うん、動画再生が1000回超えてるんですよ。
そうなの、すごい ね、
ね、皆さん見ていただいてるんかなということでね、うんうん、だからまあまあ噂では9月はすっごいなんていうの観覧車が来るんちゃうかと、
ほんまかいな、
うん、いう話にはなってるんですけど、
まあ、それはそれで嬉しいですけどね、
まあ、嬉しいですけどね、うん、まあ、観覧車が増えた増えたでちょっといろんな 今ちょっといろんな問題があるんですよね、うんうん、
はいはい、
コロナという対策的なことがあって、
はい、
これもし1000人とか2000人になってしまう
な ない
か
ないぞないぞ、
まあまあね、
うん、
それでもね大体ね延べで言うたらね、うん、5、60人以上、まあ、100人まではいかないですけども、うんうん、7、80人の時もあったりとかね、
あ、通りがかりにね、
そうそう、
ちょっと覗いていってくださったりとかね、
うん、そう、公園に遊びに来てる家族がいてたりとか、
うんうん、 そうですね、
そういう方々全員入れるとですね、うんうん、だいたい5、60人は平均おられてね、やってますんでね、
はい、
まあ、あの、その時間が長いんで、
うん、
その演奏される方の時間によっては、うん、いてなかったりっていうのは若干あるんですけど、
まあまあね、多少ね、ありますよね、
そうそうそう、はい、あるんですけどね、
うん、
まあまあラッキーな人はたくさんの人に見ていただけるという状態でね、
はい、
でまたねこれあの新聞とかね、
うん、
テレビで放送されたのもあってですね、
はい、
応募の方も結構増えてきまして、うん、
ありがたいです、
はい
はい、
まあまあ実際ねいろんなところが中止になってやってないせいもあるんですけども、うん、7月開催の時から結構応募が増えてきてたんですよね、
はい、
もうまたこれでまた応募が増えるのではないかなと、
はい、
いうところでまた本当に、
うん、
あの厳選していかないと、う
ん、なんかいろんなジャンルの方来ていただくと楽しいですよね、きっとね、
そうですね、
うんうん、
一応ね今のところはですね、うん、あのまあ9月はまあ、今大体音楽だけなんですけども、
はい、
になってますし、もう10月すでに、
うん、あ、そうなんや、はい、問い合わせとか来てるんですね、
問い合わせ来て参加したいですって言われてますし、はい、うんうん、で11月もちらっと来てる状態ですんでね、
11月やったらいけそうですみたいな感じですかね。
そうなんです、そうなんです、
はいはい、
あのね、9月はね一応何組かお断りしたんですよ。
あ、そうですか、残念やね、
はい、最初何組かお断りしてちょっと一組キャンセルが出てまた一組入ったんですけども、うん、
はい、
そこでもまたちょっとお断りしたとかという感じになりましてですね、
はい、
まあまあそういうことはありがたいことにね、
うん、
またあのちょうどあの奈良テレビで日向さんがインタビュー受けられてましたけども、うんうん、
はい、
結構みんなレベルが高いと、
そうですね、
いうことでね、
はい、
あの来ていただけたらということでね、
はい、
まあまあそういう方々が来てますんでね、うん、ぜひ覗きに来ていただければと思いますので、
はい、
よろしくお願いします。
します、
はい、まあまあそんなでね、オープンステージまた9月19日に行いますのでね、うん、よろしくお願いしておきますね、
はい、
さあもう本当にこのコロナはね、
うん、
ちょっと大変な状況になってますよね。
ねえ、
最近ね、
うん、
あのコロナ、まあまあコロナにかかった人数も、まあ、さることながら、
うん、
あのなんていうの、いじめとか、
うん、
そういうのが問題になってますよね。
なんかね、
うん、
みんななるよ、条件揃えばかかるよ、コロナに。
そう、全員ね、
うん、
あの明日は我が身というような状況やのに、
そうそうそう、
ちょっとなんかこうかかったというだけで、
うん、
そのね、進んでおら入れなくなるような、
うん、
ちょっと嫌がらせがあったりとか、うん、まあ、そういうのも出てますしね。
なんかいろんなね、研究されてる方がね、
うん、
いやいやもう流行性感冒と同じようなもんやっていう方もおられるし、
そうですよ
ね、うん、実態がほんまにちゃんと分かればいいんですけどね。
まあ今ね、
うん、
あのワクチンが、まあ、一応作っておられるじゃないですか、うんうん、いろんなところでね、
はい、
でそれを、まあ、要は効くか効かないかまだはっきりしない。
そうよね、
その
もう今年起こった病気やから、そうそう、臨床もねちょっとね
臨床できてない状態で日本で使うのはどうかという話がちょっと出てるんですよね、うんうんうん、だからそれもまあまあ実験台にな、あの言い方変えればね実験台みたいになるみたいに言われるんやけど、
うん、でも死んじゃうかもしれんとか思ったらね、そうそうそ
う、もうとりあえずわらにもすがる思いっていうんですか、
うん、
だから本当にいろんな病気で、うん、あの日本では使えない薬とかがあっても、うん、一か八か使ってくれっていう人もいるわけですよね、
いるやろうね、うん、確かに、
だからそこが一番難しいのかなと思っているんですけど ね、 まあまあ難しいとこですよね、ま
あ、ありがたいことにね私らねあの元気に毎日過ごしてますんでね、
そうそうそうそう、
苦しい、まあ、テレビで映像では見ますけれどもね、うん、どれぐらい苦しいのかはちょっと計り知れないところがありますけれど ね、 ね、
まあ、またね後遺症が残るというのも若干あるみたいなんで、
うん、
まあ、ぜひ皆さんあの体調管理っていうか、うん、まあ、手洗いうがいをしっかりとやっていただいてかからないようにまたかけないようにっていう心がけをね、
うん、
していかないといけないのかなと思いますしね、
はい、
でまたかかった方はかかった方であの治療に入られるわけですから、
うん、
そんな差別的なこととかね、
うん、
あの人かかったとか、まあ、とにかくあまり言わない方が ね、
ね
いいかと思いますけど ね、
ね、はい、
本当にまあまあまあそうなんでね、
うん、
いろんなニュースになってますが、
はい、
なんか安倍総理が辞任という、
あーそうですよね、
はい、
もうなんかビッグニュースがいっぱいですよね、
ですよね、
うん、
まあ、犯罪もいろいろ出てましたけども、ね、なんか体調を崩されて総理が変わるということになるということなんですけども、
この時期ね、もうオリンピックもねあんだけ頑張ってはったのにね、
う
ん、
そうそうそう、うん、だからねこの次の、うん、総理大臣が誰になるのかまだ分かりませんけども、
うん、
もうそれが一番の心配ですよね、
うん、
もうそれによっていろんなことがまた変わってしまったり、
そうそうそう
っていうのがあるからね、まあ、
日本の総理もやけどアメリカの大統領もね、
そうそうそうそうそう、それもあるしね、
微妙よねこの秋はね、
うん
うん、
だからみんなこう世の中はまたこのコロナでもちょっと世の中が変わったのと同じように、
うんうんうん、
その総理大臣や大統領が変わることによって、
ね、政権変わるとまた方向変わるかもしれませんからね、
そうそうそう、変わってくるのでね、
はい、
その辺も注目しながら、
そうですね、
はい、今後も頑張っていきましょうかね、
はい、はい、さあここで1曲お届けいたしましょう、アットランダムでハニーベイブ、 アットランダムでハニーベーブでした。
はい、後半戦も頑張っていきます。
テーマトーク、
どんどん。
テーマは歌詞。
歌詞ね、はい。まあ、今日の写真なんですけども、
うん、
僕のオリジナル曲、
はい、
電話してもいいかいの、
うん、
まあ、歌詞、
うん、
っていうか、まあ、コードとね、歌詞と載った楽譜というかね、
もう自分が作った歌詞やぞと。
そうそうそうそう、
自己主張が強い。
違う違う、あの、やっぱりね、うん、著作権というものがあるじゃないですか、
はい、
人のやつを使うとね、うんうん、あ、
なるほど、
うんうん、そういうのがやっぱりあるので、
うん、
まあ、僕の歌詞とか言ったら、
うん、
別に僕の著作権なんで、
うん、
OK ですよね、
うん、
オリジナル曲、まあ、一応 CD も出してるから、
うん、
著作権はあるんですよ、
う
んうん、だからそういうのはあるけどもってまあまあ一応ね、
はい、
やっぱり人のやつを使うときはお断りを入れて、
はいはい、ね、はい、
了解を受けないとね、
はい、
やっぱり勝手に使うわけにはいきませんのでね、
はい、
そういう意味でそれを使いましたけどね、うんうん、
はい、
はいはい、まあまあそうなんで今日も頑張ってまいりましょうかね、
はい
はい、
メッセージご紹介いたしましょう。
はい、
ボコさんからいただきました。
はい、
こんにちは。
こんにちは。
久しぶりに YNC を覗いてみました。
ありがとうございます。
歌詞といえば、
うん、
小学校の頃、
はい、
歌ったり聴いたりしていた曲があり、
なるほど、
大人になってから聞くと、
うん、
不倫の歌だったんだと笑ったことがありました。
あ、はいはいはいはい、
うん、歌詞、ごめんなさい、歌詞もよく考えずに小さい頃不倫の歌を歌っていたわけです。
あ、まあ、ちっちゃい頃はね、わからんからね、
うんうん、私の好きになっていく歌はまず曲からというのがほとんどで、
はい、
次に歌詞という感じです、
うん、
お二人の好きになる歌は最初は曲からですか、それとも歌詞が気に入ってからですか。
あ、これね、難しいよね、
うんうん、
実際インストロメンタルなんかもあるわけじゃないですか、
はいはいはい、
曲だけっていうのも、
はい、
まあ、クラシックなんか特に曲だけやったりとかするわけやけども、
うん、
まあ、曲ノリのいい曲から入ってくるってこう、
うん、
乗れるいいなって思うのと、
うん、
歌詞がもうなんていうの、歌詞で、
うん、
なんていうの、感情涙あふれるみたいなが あったりとか。
涙あふれることあるんですか、マットさんでも。
あのね、多分ね、うん、映画とかが映像と一緒にこう映されると、
はいはいはい、
そういう方なのがあるんやろね。
そうなんや、
うん、だからただ単に、
うん、
まあ、今までで歌だけを聞いて、
うん、
みたいな感動したっていうのはあまりないかもね、う
ん、歌詞ってなんやろ、そんなに最初入ってこないことないです。私はどっちかというと曲の方が。
あ、確かに ね、
ね、なんかこう流れてるのを聞くと、うんうん、なんかやっぱり曲が先に入ってくるんですよね。
確かにね。
でよくよく聞いてみると、歌詞やなと思ったりするわけですよね。
うん、わかるわかるわかる。
だからどっちが好きになるかっていうと両方はあるかなとは思うんですよ。
まあまあ確かにね、うん、だから最初はどっちかというと曲かもね、
うん、どうしてもそのなんやろ、通りすがりみたいな聞き方すると、
うん、
やっぱりメロディーが入ってくるじゃないですか。
そうですよね。
でメロディーがええなと思ったのに歌詞大したことないなと思ったりとかね。
まあまあまあ確かにね、そういうのもあったりとかね、は
い、言ったら悪いけどね、
うんうん、あるからね、
はい、
まあ、実際その言われるように不倫の歌であっても、うんうん、
はい、
意味わからんかったらね、
うん、
ちっちゃい頃に疎ってしまうよね。
ありますよね、そういうのは、うん、私もよくなんか母に怒られたことがありますよね。あの山口百恵ちゃんのデビュー曲ですけどね、うん、
はいはい、
なんか 大切なものをあげるわみたいな歌 ね、 ね、
うんうんうん、
何がわかんのかな思いながら子供の頃はよくわかんなかったですけどね。
わ、
はいはい、
かるわかるわかる、
うん、
そういうのとかあるからね、
はい、
だから本当にまあまあその年代になれば、
うん、
そういう気持ちも、
うん、
その歌詞で
確かに
思うんやろね。
わかります。大人の恋愛の歌はやっぱり大人にならないとわからない。
そうそうそうそう、
うん、
そういうのもあるからね、
はい、
うん、まあまあいろいろあるんでね、
うん、
まあ、どっちか言ったら曲やね
かもね、
はい、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。パリーケンさんからいただきました。
はい、
たかが歌、
うん、
されど歌、
そやな、
がしかし、
うん、
その歌詞の影響力は天をも動かす、
うん、確かに、
ってな言い方は、
うん、
少々大げさではありますが、
うん、確かにな。
で何が言いたいかと言いますと、
はい、
歌詞が及ぼす影響の凄さであります、
うん、
例えば病魔、
うん、
厄災、大切な人との死別ほか、
うん、
人生の苦境と言われる状況を、
うん、
いかに乗り越えられたかと問えば、うんうん、あの歌のあの歌詞に救われたとか、うん、勇気づけられたとかの、ごめんなさい、勇気づけられたとかの逸話は数知れず、うん、思うに誰かの創作にしか過ぎない言葉の羅列が、うん、メロディーをまとい、うん、人の心に入ってしまえば、うん、いかなる苦難にも立ち向かえる強さを与えるものであるということであります。
なんでこんな難しいことばっかり言うぞ、ね、
うん、性善説にのっとれば、うん、こんな素晴らしいことはありませんが、
はい、
悲しいかな、このような音楽の影響力を利用して、うん、人民を鼓舞し戦争等のまさに負の歴史に加担されてきたという教訓も同時に考えておかなければなりません、うんうん、
すごいすごい話やな、
うん、音楽芸術は人間形成には素晴らしいものでありますが、うん、
はい、
このように特に音楽の歌詞に代表される人々への影響力は、うん、影響力には常に注視しておかねばと思い起こさせてくれたテーマでありました。
あのな、うん、難しすぎてな、うん、意味の内容が入ってけえへんね頭に。
なんか私教科書読んでるみたいな気分になりましたね。
そうそうそう、
うん、
なんかものすごくこう難しい言葉がいっぱい並んできて、
うん、
意味が全く入ってこないというかね。
まあ要はその歌というええもんを、うん、その悪い方向に利用されてはいかんかなという、そういう話ですかね。
まあまあまあね、
うん、
まあ確かにね、うん、やっぱりその人の人生を動かすっていうのはあると思うんですよ、うん、
なるほど。
だから、うん、まあ学校の校歌でもそうでしょ、
はい、
要するに学校でみんなで歌うことによって、うん、そのなんていうかな、まあ国の国家でもそうじゃないですか、うん、
はいはい、
だからそういうのもあるから
象徴みたいな感じがありますよね。
そうそうそうそう、うん、だからそういうのもあるので、ね、影響っていうのはあるかと思うんですよね、う
ん、なんかなんやろ、自分の愛国心をなんか奮い立たせるみたいな、 そういうこと
みたいなね、
はい、
うん、だから自分の学校をどれだけ愛してたかみたいな、ね、今まで同窓会とか行ったら、うん、校歌歌えるかとかいうバカもいるわけですよね。
ありますね、
そんな、はい、そんな僕からしたら、うん、覚えてるかいみたいな、
歌詞のなんかカード回ってきますよ。
あ、うん、だからね、そんな、はい、あの学校行ってた頃にね、
うん、
校歌なんか歌ったことないですもん僕。
あれね、うん、高校野球とかの時は、
はい、
勝ったら校歌流れるじゃないですか、
はいはい、
あれはちょっと特別感あるみたいですよね。
あ、
うん、
だからね、まあ、確かにその、うん、そういう人によってね、
うん、
そうやって影響はあるんでしょうけどね、
うん、
だから本当にあの、まあ、ぶっちゃけ戦争行った時もね、
はい、
そのラッパとかそういうハーモニカとか、うんうんうん、そういう音楽っていうものがあったやろし、うん、まあ、まあ歌詞とはちょっと違うけどね、
うん、
まあ、そんな歌詞もいろいろ作られたりとか。
そうよね、戦争時代はね、歌ったらあかん歌っていうのがあったみたいですね。軟弱な歌は歌ったあかんとか言ってね、うん、
だから、うん、まあまあ実際映画にしても、うん、その本にしても、うん、物語活字になる歌詞っていうのは活字じゃないですか。
あ、確かに。
その活字になって、
うん、
人にこうその言葉で影響を与えていくっていうのはあるんでしょうね。
確かに、
うん、まあまあ、そうやけどね、言葉で影響をいろいろ与えるっていうのもあるけどね、
はい、
これだけ難しいこと書かれたら、ね、全く頭に入ってこないという。
なるほど。
言葉の意味がなくなるよねと。
なるほど、うん、
うん、言いたくなるというかね、
はい、
まあまあ、そうやけど、まあまあ、あの言わんとしてる意味は大体わかるんですけどね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうね、
うん、
あ、ちょっとちょいちょい拾ったらそういうことかなみたいなね。あ、
そうそうそうそう、うん、そのちょこっと拾わないとね。
なるほど。
言葉一つずつ聞いてるとね、
うんうん、
何が言いたいんやろうっていう感じはありましたけどね、
うん、
いや、まあまあ、そうやけどね、うん、パリケンさんの、
はい、
あの歌詞はこういう歌詞なんでしょうね、
うん、なるほどね、
はい、そういう歌詞をまた一度書いてみてくださいよね、う
ん、はい、
はい、ありがとうございます。
その昔さんからいただきました、
はい、
歌詞を書くのって難しいよね。
本当に難しいと思うわ。
物語を作って、
うん、
1番から2番3番と言葉数を表現を入れながら整えていく、
うん、せやな、うん、
うまく言えませんが、
うん、
歌詞にメロディーがついて、
はい、
歌い手の表現力がプラスされて、
うん、
人に感動を与える、
うん、確かに
意味のない言葉を 並べただけの歌詞でも、うん、メロディーがつくといい曲になったりもしますよね。
これな不思議やな、うん、
歌詞が先か、うん、メロディーが先か、うん、人それぞれだけど、うん、音楽って素敵だなと思います、
まあ、確かにね。
映画やドラマなど、うん、人に寄り添って感情を表現して、うん、感動を与えてくれるのが音楽ですよね。
そうそうそう、だからねこれね、うん、本当に歌詞、僕らでもまあ歌詞っていうか詞を書くわけですよね、
うん、
ほんならね、あの言葉数っていうのもある程度ね、
あーなんかねちょっとリズム感のある言葉だったり、
そうそうそうそう、
韻を踏んだりとかいろんなちょっと制限があったりしますよね。
そういうのをね、うん、あの付け加えて、まあ、ここを歌っていくわけなんですけどね、
うん、
まあ、字余りっていうのはいっぱいあるんやけども、
うん、
まあ、まあ、せやからそれに似通ったニュアンスで作っていくっていうのがあって、
うんうんうん、
でまあ最終的にはメロディーがつくからっていうのがあるんですけど、
うん、
まあ、このメロディーついたからで誰が歌ってもいいのかっていったらまたそこが違うわけでね、
そこをちょっと自分自慢に入っていく
そうそうそう、
そうでもない、
アレンジとか歌う人によってもまた変わっていくし、
う
ん、作詞作曲する人でも、うん、自分では歌えないけども誰かに歌ってほしいとかっていうのもありますからね、う
ん
う
ん、はい、
だから映画とかと一緒に流されることによって、うん、すっごくいい曲になった
り、あ確かに、
うん、だからドラマの主題歌とか、
うん、
になったら売れるとかね、
うん、はい、
CM ソングで売れるとか、
うんうんうん、
またこれいろいろ違うと思うね。
せやね、うん、確かに、
だからインパクトのある言葉だけをサビで使って CM に使ったりとかっていうのがあったりでね、
はい、
だから本当に表現っていろいろやなと思いますよ ね、
はい、
まあ、聞く人見る人によって涙も流せば笑いも起きるし、
うんうん、
いろんな形で音楽っていうのは素晴らしいもんだと思いますけどね、
はい、
はい、ありがとうございま す。
さあ次回のテーマ決めていきましょう、
はい、
小学校、
うん、
戦争、うん、芸術、テーマ、うん、物語、映画、
あどうでしょう、
はい、
まあ、今回歌詞という芸術でやったわけですけども、
はい、
芸術をいろいろ、まあ、絵を描く人、愛ちゃんが絵を描いたりね、
うん、はい、
あのするわけですよね、
はい、
絵を描く人、また彫刻を作る人、
うん、
ね、もう実際家を建てるというのも芸術だと思うんですよ。
もう何か作るっていうことはもう芸術ですよね。
そうそうそうそう、はい、だからその辺のところをね、
うん、
こういろんな話、
はい、
まあ、あの机作ってんねんとか椅子作ってんねんでもいいしね、うんうん
うん、いいですいいです、
自転車作ってんねん、
うん、
何でもいいじゃないですか、
はい、
ね、子供作ってんねん
まあまあ
それはちょっと違うか、
うん、
芸術ではないかな、
うんうんうん、
だからいろんなものを作ることが芸術だと思うんでね、
はい、
それでいきましょうかね、
はい、次回は芸術でお送りいたします。
はい、お相手はマットでした。
愛でした。
バイバイ。
ラストは健康高尾&田中翔吾で最後のふるさと橋本。
風の香りが今年もようやくほのかに変わった。木の川土手に野鳥のさえずり、こだませば春はもうすぐそこに。水面あたり河川敷の小道、ゆっくりゆっくり歩む老人、夕日に染まる丸い背中、生きてゆく力またもらいます。生まれた場所じゃないけど場所じゃないけど、明日への勇気与えてくれる新たなふるさと橋本。祭りの夜空彩る花火に浮かぶ橋本、高野橋、真田の里にせせらぐ乳川、憩う家族の 笑顔。